にね、自分のこと一切喋らない人とかもいますよね。でそういう人は例えば自分は話を聞いてもらう価値が、ないって思ってたりとか、話をして自分のことを話すのは損だと思ってる人とかもいるわけですね。だからそこら辺、をよく見定めていくことが大事です。あとはですね、あとですね、頼まれてもいないのに率先していろいろ行動しちゃう人、それはすごくいいことなんですけども、あの人間関係がうまくいかない場合のそういう行動ってちょっと違くって、なんかそんなにみたいな感じでやっちゃう人いますよね。でそういうのって、あのなんていうんだろう、人からエネルギーを搾取する人の目にすぐ止まるので、まあ、そういう行動してる人は、まあ、ちょっとやめた方がいいよっていうふうに言ったりとかしますね。あとは、自分がダメなんだっていう話をずっとしちゃう人、例えば、なんか話してる時に、私がこういうことをやって、例えばね、なんだろうな、例えば私が、どこどこに旅行行ったんですよって話をするとするじゃないですか。そうすると、あ、ゆきさんいいですね、私なんかそんなとこ行く余裕もなくてとか、こう自分を謙遜しまくってるつもりなんだろうけど、ずっと自分はダメダメダメダメダメって話をしてる人いますよね。で、まあ、日本の文化がそうだっていうのもあるんですけども、確実にエネルギーの高い人は離れていくんですよね。そういうずっと自分は大したことないんで、大したことないんで本当できなくてって話している人って、で、あのなんていうの、エネルギーが高い謙遜とエネルギーの低い謙遜って違いありますよね。これ多分皆さんなら、ああ確かに確かにって説明できると思うんですけども、なのでエネルギーの低めの謙遜をしている人っていうのは、エネルギーが高い人は逃げていって、あのエネルギーが低い人が引き寄せられてくるので、まあ、ずっとエネルギーが低いままになるのかなというふうに思います。あとは、損得でしか考えられない人とかもやっぱあの結果的にそういう人生になりますよね。損得で、なんていうの、判断してる人っていうのはその人自身も損得で見られちゃうので、まあ、そうなるという感じです。あと、以前ですね、こういう質問いただいたことがあったんですよ。自分に必要のない人はすぐ切った方がいいですかって聞かれたことがあったんですね。で、その方は漏れなく人生全般的に、悩みまくってる人です。ずっと悩んでます。で、その人がどういうコンサルを求めてるかも分かってます。どういうのを求めてるかっていうと、 ありのままのあなたでいいんだよって言われるのを、ずっと手を返し直回待っている感じです。だけれども、そういう発言にその彼女の問題が全て集約されてますよね。要は必要のない人は切るって言ってるってことは、頭の判断基準が一付き合いっていうのは必要か必要じゃないかで判断してるってことなんで、それすなわちね、自分のことも自分は必要がある人間なのか必要じゃない人間なのかってことでさばいてるんですよね、ずっとです。そんな人もいましたね。だからその考えはまずやめた方がいいですよっていうことは言ったんですけど、多分ピンときてなかったですね、その方は。そんな感じでこう無意識に出てくる言動に大体その人の価値観が出てきてて、でその価値観が結局人を引き寄せているんですよね。だからそれが、それをに気づいて直してあげるってことが大事なので、皆さんの周りの10人について、やってみた時にありますでしょうか。でね、あのやっぱなんて言うんだろう、自分を大事にしない人っていい、あのやっぱ大事にしない人集まってくるんですよね、本当に。で、あの自分のこと安く見積もってる人とかは特にやっぱその買い叩いてくる人が寄ってくるので、あのかなりタフな人生になってしまうんです。だから自分を大事にすることっていうのはすごく大事だよってことを手を返しないかへお伝えしていかなくてはいけないわけですよね。で、あの一つ人間関係のすごく難しいところっていうのは、冒頭でも言った通りですね、お金の場合ってあのお金で判断できるんですよね。だから全然お金稼いでない人でも、やってみて実際に稼げたら、あ、この方法が正しいんだって分かりますよね。だけど人間関係ってこれが機能しないんですよ、何回も言うんですけども。だからあのなんていうのかな、分からないから事例を集める、もしくは言ってもらわないといけないわけですね。これ昔本当にあったんですけども、私がディレクションしたコンサルしたある方がですね、ちょっと 何だったかな、なんか話を聞いててあれと思ったんで聞いたんですよ。どういうふうにいつもお子さんと食事してるんですかって聞いたんですね。その方は、シングルマザーで、親との関係にすごく悩んでいて、親が結構な毒親で、で、お子さん、ちっちゃいお子さんが一人いるのかな。で、なんか仕事とかはちゃんとできるんだけども、なんか自分の人生これでいいのか分かんないみたいなのがお悩みの方でした。で、自分の人生がこれでいいのか分かんないっていう悩みって結構レベル高いので、あの、なんていうのかな、ある程度マズローの5段階欲求の最低限のところは満たされてる人の悩みかなと思うんですけども、と思って私も最初聞いてたんですよ。で、資格持った仕事をしてるんで、結構シングルマザーだけども収入もちゃんとあるから、まあそうなんかなと思ってたんですけども、いろいろ話聞いてたらどうもちょっとおかしくて、で、お子さんとどういうふうに食事をとってるのかって聞いたら、別々にとってるって言うんですよ。その、家帰ってきたら先に食べさせて子供に、で、自分は子供が食べ終わって何かやってる時か寝た時か分かんないですけど一人で食べてると、でなんでですかって聞いたら、いやそういうもんだと思ってたからって、食事というのは子供とは別々に取るもんだと思ってて、で1週間に1回たまたま仕方なくなんかタイミング的に一緒に食べなきゃいけない時があるあって、なんか子供が楽しそうですみたいな、いやそれは当然ですよねっていう。でそれなんでかっていうと、その人知らないんですよね。その親子というのは食事を通して交流を深め、愛着を深めていくってこと知らないんですよ。で知らないものって悩めないので、やっぱそこら辺が原因を作ってたりするんですよね、物事の問題の。でもその方は知らないからそれが問題だということすら知らなかったんですよね。だから人間関係のコンサルっていうのは本当にそういうところが難しいので、根気強く話を聞くことがすごく大事です。だいたい人間関係の問題って、本人が悩んでますって言ってることがまずずれていて、で、原因は何だと思いますかって聞いても、そもそもさっきの例みたいに分かってないので原因もよく分かんないんですよねって大体の方が言います。でもライフスタイルを細かく聞いてたりとか、さりげない発言からもしかしてこういうことしてませんかって聞くと、そうですけどなんか変ですかみたいな反応が返ってくるっていうのが、往々にして人間関係の悩みを抱えてる人のコンサルパターンだなと私は思っています。だから腕が鳴るといえば腕が鳴るんですけれども、非常にレベルが高いです。だから家族に関して、人間関係の悩みをコンサルするのはわりかしいいと思うんですよ。わかるんで、見てるから生活を。だけども、そうじゃない人、一緒に住んでない人をの人間関係の悩みをコンサルするのは難しいです。だからそういう本人も自覚していない問題をあぶり出してあげるということにフォーカス